こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです。今日もあなたの心が、新たな発見に満ちて、さらにこう人生が、深くなっていかれることを願ってフォアを発信したいと思います。次は、無量寿経の第15になるんですかね。いや、次の文もですね、なかなかホットです。なんと次に出てくる言葉はですね、もろもろの諸情を見そなはすこと、なお自己のごとし、いろんなあの人々を、見るときに、自分のこれは自分だというふうにこう自分のようなものだ、自分だというふうに見るというか、自分のごとく見る。まあこれはもうある意味もう基本中の基本というか、聖書の言葉を思い出せますよね。自分と自分があのしてほしいようにこう人に対して、しなさいと、自分が振る舞ってほしいように人に対して振る舞いなさいという。で、経典に書いてあるこのね、他の人々を自分のように見るというのは自分の中に見るということで、これはね、哲学でもないし、それからこうしなさいっていうことでもないんですよね。なんかついこうこうしなさいっていうふうにこう言われてんじゃないかっていうふうに思い出すんですけど、そうじゃないんです。これは実感なんですね。体感、もうそのようにこう体感してるっていうことです。で、これね、どのようにこうな原理でそうなるのか、まあこういうようなことをね体感するようになるのかと言いますとですね、まあこれちょっと実際目の前にあなたがいらっしゃらないので、どうお伝えしていいかと思うんですけど、まあ例えばワークショップなんかではですね、背中合わせに2人でなっていただいて、1人の人が自分の心の中に深くこう入っていく、まあそういうのをやるんですね。人間には実は気の世界から見た4種類の心があって、まあ、例えば摂心といって、まあ、切ない心という字を書くんですけど、人に対してこう共感する、部分といいますかね、人の痛みを自分の痛みのように感じる部分というのは、通常人間であれば誰しも持ってるし、子供の頃は非常にそれが明確だったんですけど、まあそういうのをこう思い起こしてもらって、その上でさらにその奥深く入り続けていくと、あるところでこうある点に行き当たるんですね。気でもって体感する点があるんです。点のようなものと言ったらいいかな。で、これを核、まあ、リボ核酸の核いわゆるその奥の核、気としての核というようなものなので気核と呼んでいます。で、この気核のまでね、うちに入っていくと、その点に行き当たって、それが気核であると言いましたけど、面白いことに、あなたご自身がそこに入っていくと、背中合わせになってる相手の人も同じように感じて、そこを自分の内なる無意識の奥底の点であるというふうに感じるんですよ。つまり共通点なんですね、まさにね。つまり私たちの無意識というのは、人類の無意識というのは、こう奥の奥の奥で一点につながっているということです。で、これが体感されていると、もう自然にそれはもう共通のとこで共有してる点、心の奥底でね、共有してる点を体感してるわけですから、他者として客観的に見るとか、自分の外に見るっていう感覚は非常に気迫になるわけですけど、 ただこれね、あの日常生活においてこれを体感するのはハードルは割とあるんですね。というのはですね、あの人間の無意識の中には、非常にあのカルマの、まあ、森のようなところに入っていくわけですから、自分の心の奥にこう内面にこう向き合っていくというのは、エゴが嫌がるんです。例えばですね、あの外の世界、外の人や外の世界をこう自分の心の中の奥の奥にこう受け入れていくということをするのは、まあ、実はね、そういうことをすると本当に奥にこうあの入れていくと、面白いことに宇宙大霊がその核にね触れてきてくださるんですよ。触れてくるんです。そうするとね、あのエゴが変容していくわけですよね。それまでエゴが主体だったのが、こう宇宙大霊が主体になってくるわけです。まあ主権交代みたいなのですね。で、あの自分のうちのうちに入っていく、まあそれイコール実はね、自分の中に内面に入っていくってことは、イコール外の世界を自分や人を自分の中に受け入れるということでもありますので、そうしてこうあのエゴとこう向き合って、それはエゴと直面して、我と直面して、それをエゴの邪魔をこう排除して入っていくということになります。それをさせまいとするわけですよね、エゴの方は。でなぜ嫌がるのか、なぜさせまいとするのか、当然あのエゴがそれは主権を失いますから、つまり自分がもう主体でなくなって、宇宙大霊が主体になってくる。でこれあの自己自身、自分の内なる宇宙大霊になっていくということですの でそれをエゴはまあ阻止するわけです。恐怖を言い訳にしたりとかね、実際には明け渡したくないからね、恐怖を感じて、恐怖が原因じゃなくて明け渡したくないってことが原因で恐怖を感じるっていうのは、まあ、実際のところなんですが、まあ、そこもうまくこうあの騙そうとしてくるわけですね。でまあ面白いことにね、こうやってあのそれでずっとうちに入れていくと、受け入れていくと、こうあの宇宙大霊がこう触れてきて、でやがてその我が変容されてきて、あるいはガと宇宙大霊がこう融合してくるということが起こるわけですけど、つまり宇宙大霊の融合、これ面白いことにね、宇宙大霊と向き合うっていうことは、実はイコール我と向き合う、宇宙大霊と向き合うじゃなくて対面する、対面して融合するっていうことは、エゴと向き合ってエゴに直面して、これを超えていく、変容せしめの変容を受け入れていくっていうことと表裏一体なんですよね。もう一度整理すると、自分の内面に深く入っていくということを、世界やあの他の人を受け入れていく、自分の心の中に受け入れていくということを、そして我と直面していくことということと、宇宙大霊と対面して融合していく、この4つがね、もう一つのパッケージになってるわけですよ。まあ、どれかいいとこだけっていうのは、いいとこだけっていいんですけどね、つまり逆に言うと、その超えるべき我があるからこそ融合があの生じるという、こういう仕組みになっています。で宇宙大霊にこう触れられて、気の核が、自分の無意識が、やがてこう変容していくと、でその体感というのはもう中にある、その気の核は人類共通と気の核で、そこに宇宙大霊、普遍の宇宙大霊が そこに触れてきてください、お宿りくださるというね。そうしてその体感はもうどこまでも、優しくて温かくて、他の人は自分の中と共通で自分のように見ますから、温かい気持ちで、まあ、人に、接するようになっていきます。で、結局どのように、人に振る舞うか、どのように人に接して、その何をこう分かち合ってるか、自分のカルマをこう出しているのか、それとも宇宙大霊の温かさを出しているのか。宇宙大霊の温かさを出せば出すほど、あなたの人生そのものが温かく、優しいものにこう変容していきますので、どうかあなたがガッと直面することを恐れずに、自分の内面にこう深く入って、世界を、そして他を受け入れて、共通の企画点というものに、常にそこに常に宇宙であれが触れて、お宿りくださり、融合を、大愛と融合した状態を世界に振り向けて、そんな温かい人生を送られますように。